スタンド FM でお聞きの鍋友の皆さん、こんばんは。本日は2023年10月2日、時刻は21時ちょうどということで、ライブ配信ね、やっていきたいと思います。今日のテーマはですね、タイトルの通り、美容院に求めるものはこんなサロンが理想ということで、まあ、美容院、美容師に求めることは何ですか、求めるものは何ですかっていうね、レターいただいてますので、そちらご紹介しながら、美容院トークをしていければと思います。はい、リアルタイムでお聞きの皆さん、ぜひチャットいただければと思います。今日はね、結構参加してほしい、チャットでね、ぜひリアルタイムで参加してほしいテーマになってるので、ぜひちょっとスマホを片手に、ポチポチ入力いただければと思います。はい、ご挨拶来てるのでちょっとコメントを、読み上げますね。柴犬さん、柴犬さん、こんばんは。まるまるルーニーさん、こんばんは。ジョニコーさん、こんばんは。カズキさん、こんばんは。マロマロさん、こんばんは。ソプラノさん、こんばんは。チャミさん、こんばんは。ユイハーンさん、こんばんは。ユキさん、こんばんは。ノベコさん、こんばんは。ソラマメコさん、こんばんは。ナシナシ夫婦さん、アサ&マミさん、こんばんは。エディさん、こんばんは。ソータさん、こんばんは。マホさん、こんばんは。はい、ノベコさんですね。で、オナツさん、こんばんは。しおりさん、こんばんは。はい、モリスさん、こんばんは。シーさん、こんばんは。オーハムさん、ハムハムさん、こんばんは。今日美容院行ってきましたということで、ぜひちょっと今日の体験もお聞きできればと思います。はい、 AC さん、こんばんは。ジングルさん、こんばんは。羊さん、こんばんは。うなおばあちゃん、こんばんは。つかささん、こんばんは。長野県はもう夜は寒くて厚手のパジャマですということで、なんか最近というか昨日からかな、また冷えてきましたよね。もうほんまに秋やなって。まあ10月なんでね気づけば10月かよって感じなんですけど、うちも何？秋用のパジャマを出しました。ユニクロのね、スウェットセットなんですけど、もう、おとといとか、つい数日前は、もうほんまに半袖半ズボンで寝てたんですけど、寒いと思って、もう急に出しましたよね。で、今使ってる布団も、無印で買った、なんかこう、薄手の布団みたいな。やつしかなくて、で引っ越ししたのもあって、ちょっと布団が今なくてね、で、あ、やばいやばいともう冷えてくんぞということで、急いでニトリでちょっと羽毛布団を奮発して、買いまして、で、布団のカバーも今日買い揃えて、いつでも冬用になれるぞっていう準備だけしてます。まあ、今日どうかな。今日またなんか朝方冷えそうですけどね。関西も全然なんか15度とか、朝方は下回るような感じになってきそうなんで、ちょっと風とか気をつけたいところなんですけど。はい、もやしさん、こんばんは。リアタイありがとうございます。まるまるルーニーさん、スキンヘッドでも聞いて大丈夫でしょうかってあるんですけど、スキンヘッドだったんですね、まるまるルーニーさんって。逆にでもスキンヘッドってどうやって維持というか、なんかメンテナンスされてるのか逆に気になるんですけど、ご自身でされてるのかな。あんまどっか床屋さんとか行ったりはしない感じなのかな。ワンコの寝言かわいさん、こんばんは。参加できて嬉しいです。ありがとうございます。浦さん、こんばんは。竹まこさん、こんばんは。まーさん、こんばんは。塩パンさん、とこどこさん、こんばんは。メープルさん、あんゆかさん、こんばんは。あら、トコトコさんは初ライブ参加ですか？ありがとうございます。ピョンさん、こんばんは。はい、カズキの嫁子さんも、こんばんは。いやー、というわけで、後ほどさん、こんばんは。いや、なんかね、今2階にいるんですけど、一人で。なんかこうやって配信始めるとちょっと熱くなってくるんですよね。お、冷えてきたっていう話はしたんですけど、ちょっと、ユニクロのスウェットセットやと熱くなってきたんで、上脱いで、T シャツに今なりましたなんかね、喋ってると熱くなってくる。さあさあ、 めぐみさん楽しみです、初めてです、ありがとうございます。あ、まるまるルーニーさんはスキンヘッドはヒゲ剃りの延長で自分でしてますって、すごいな。あ、もうヒゲ剃りのシェーバーでできちゃうんや。シェーバーってだからヒゲ剃るんで結構深剃りねするわけですよ。ツルツルになるまでするんですけど、もうそのまま頭までいっちゃうんか。はあ、なるほどね。まあ、気になったらすぐね、パパッとついでにできるから、それは楽ちんですね、確かに。お、なしなし夫婦さんはもうすぐ理容室を予約したところです。理容室とあえて書かれてるんで、あの、バーバーの方ですね。あ、そっちもちょっと今日話したいな。てかもう、今日のね、配信がどうなるかはもう皆さんのね、チャット次第っていうところがあるので、ぜひね、こんだけ参加ね、されてる方いらっしゃったら、多分いろんな人のね、いろんな、こう、ポイントというかね、出てくると思うんで、ちょっと僕もそれを楽しみにしながらね、今日ライブしております。マイコさん、こんばんは。リゴレフーさん、お久しぶりで楽しみにしてました。ありがとうございます。ミステリオさん、こんばんは。ジョニコさん、朝寒かったからか喉がちょっとおかしくなってました。いや、そうなんですよ。だから、明け方が一番冷えるんで、ね、ちょっと窓開けて、ね、寝たりしてると、ちょっと朝寒ってなるんで気をつけてくださいね。ピピピナコさん、こんばんは。はい、というわけで、コメントも最後までいけましたので、ここでね、ちょっと今日のメインテーマをご紹介して、ちょっと美容院とか、美容師さんとかの、トークに移っていきたいと思います。これね、実は鍋友さんからレターいただいたんですよ。で、レターいただいてて、普段やったら普通の放送のね、収録配信の方でご紹介するんですけど、まあなんか結構ライブ向きというか、あ、これみんなに意見リアルタイムで募ったらどうなるんかなってちょっと思ったんで、ライブのねテーマにさせてもらいました。はい、というわけで、こちらのレターですね。ライブね、リアルタイムで参加いただいている方は画面にも表示しておりますので、そちらもね、ご確認ください。じゃあ読み上げますね。鍋ともネーム G さんですね。いつも配信楽しく聞かせていただいてます。前に夢についてのレターを送らせていただいた美容師をしています G さんです。バンで旅をされていた頃から YouTube を見ていますが、動画が更新するために、ユミさん、大輝くんともにかっこよく可愛くなってると感じます。ありがとうございます。今回は美容師としての質問です。お二人は、美容師、美容室に求めるものは何ですか？スタイルをいろいろ提案してほしい、いや、あまり話をしたくないなどいろいろあると思います。ぜひ仕事の参考にしたいです。はい、いうことで、美容師をされてる G さんからの、レターでした。美容師、美容室に求めるものは何ですか？これね、ぜひちょっと、お聞きの皆さん一緒に考えて、ちょっとチャットいただければと思います。リアルタイムでお聞きの方は、ぜひチャットで入力していただいて、で、アーカイブでお聞きの方はコメントでね、入力していただければ、終わってからも楽しめる配信になりますので、コメントもぜひお願いします。いや、これね、だから、みんな髪は切るじゃないですか。髪やっぱ伸びてくるもんなんでね。定期的に切るわけじゃないですか。だからまあ、みんなね、何かしらあると思うんですよ。この美容院、美容師、美容室、あとは理容室、ね、美容サロンに対するこだわりとか、なんかあるあるとか、こういうのが嬉しいなとか、こういうサロンが理想やな、僕にとっては髪を切る美容院行くっていうのはこういうことですっていうね。どうでしょう。ちょっとまずコメントで早速いただいてるんで読んでいきますかね。あ、とことこさん、美容院に求めるのは癒しと特別感です。あー、なるほど。早速面白いテーマ来ましたね。美容院に求めるのは癒しと特別感です。だからリラックスして、 こう癒されたいわけですよね。どこぞこさん、ちなみに癒しと特別感ってどういうところに感じますかってなんかちょっと深掘りして聞いていくんですけど、他になんか癒しとかあのリラックスを求められてる方でこういうのがあったら癒しとかこういうのが嬉しいみたいなのあります？これ僕実は逆なんですよ。ちょっと後で言おうと思うんですけど、癒しと特別感ね。え、ワンコさんこんばんは。リリーさんこんばんは。とにかくスタイフさん、適度な距離感かな。あー、それはわかる。だからこれもだから難しいですよね。なんかめちゃくちゃおしゃべり楽しむね感じもあれば、なんかこうもう黙っとくみたいな、スマホポチポチ切ってもらってる間もいじってる、え、本読んでる、雑誌読んでるとかね、全然喋らへんみたいな、形もあるし、まあ、めっちゃ喋るわけじゃないけど、まあなんか一言二言というか、まあ普通になんか会話はちょっとするしみたいな。まあ僕もまあ適度な距離感かな。この美容師さんとどれぐらい喋るか問題はありますよね。あ、ちょっとコメントが続々来てるんで、ちょっと一旦わーっとねご紹介させてもらいますね。ゆうこさんこんばんは。あんゆかさん、ヘッドスパ、あー、したことないやっぱ女性の方ですかね。女性の方ですね。美容院行くってなると、やっぱヘッドスパとかトリートメントとかそういうなんか着る以外のメニューって結構されるもんですかね。まあ、僕ちょっとメンズなんでね、あんまりヘッドスパお願いしますとか、なんかトリートメントお願いしますとかあんまやったことないんですけど、ヘッドスパとかまあなんか炭酸シャンプーとかねあったりしますけどね。なんかやったら気持ちいいんやろうなと思うけど、なんかいつもそういうのはやらへんな。リゴリ夫婦さん、髪型の要望がない割にこだわりが強いので美容師さんにとっては一番やりづらいお客さんだと自覚しています。あ、要望がないのにこだわりが強いっていうのはどういうことなのかな。今日はどうしますって言われて、いやなんかまあどうしようかなみたいな、まあのび太くん切って量すいてまあいい感じでみたいななんかぼんやりしたオーダーやけど、いざ仕上がってみたら、いや、まあ、ちょっとちゃうな、みたいな風になる感じなんかな。わかるけどな、このオーダーをどうするかって難しいですよね。あ、美容院に求めるのはかっこいい髪型の提案です。お、ジングルさん来た。それはね、僕もね、めっちゃわかる。なんか、自分の髪型って結構固定化されちゃうじゃないですか。特に大人になってくると。で、もう自分にはこれしかないって思って、なんか伸びた分切ってみたいなオーダーになったり、まあいつもこんな感じなんで、新しいとこ行ってもね、いつもこんな風に切るんでこんな感じでお願いしますみたいなオーダーになっちゃうんですけど、いやなんか結構お客さんこうやってこう切ったらどうですかとかね、提案してくれると僕もお、すごいなって思います。で、実際やってもらってほんまにいい感じやったら、なんかちょっとこう感動体験おーって、さすがね、やっぱこう向こうは髪のプロなわけなんで、プロとしてなんかこうより似合うとか、よりスタイリングしやすい髪型を提案してくれた時って嬉しいなって思いますね。ちなみに僕最近感動したことは、髪型じゃなくて、スタイリングの提案してくれたことなんですけど、なんかワックスでこう、ワシャーってやって、僕テンパなんですけど、テンパでワシャーってやって、パーマ風にする感じでいつもやってるんでっていう話して、で、まあ、いろいろ提案してもらって、で、まあ、切ってもらったんですけど、で、切ってもらった後に、スタイリングなんですけど、って言って、ワックスされてますって、聞かれて、あ、で、まあ、ワックスですって言って、で、そのワックスなんですけど、ドライヤーで全部乾かしてからやるんじゃなくて、半分ぐらい乾かして、もう濡れたまんまのところに、固めのワックスバーって揉み込んだら、ツヤツヤ、ツヤ感が出て、いい感じですよって言われて、もうそういうね、やり方やったことなかったんで、濡れたまんまもうやっちゃうんですかって。で、実際やってみたら、なんかほんまにこう、ツヤツヤのこう、なんか、濡れた感じで、くるくるくるってまとまって、なんか僕的にはすごいいい感じにね、なったんですよ。で、あ、こうやってスタイルしたらこんな感じになるんやって初めて提案してもらって気づいて、あ、これは、あ、美容師さん、 よかったなってなんか最近感動しました。あ、これ言ってもらわんとわからんかったなって、ずっとね、全部乾かしてからワックスバーってやってただけなんで、新しいこと聞いたなって思って感動でした。はい、ちょっと話長くなってしまったんですけど、でピピミナコさんですね。この前思ったんですけど、結局相性かなって思いました。技術がそこそこあれば話が弾む方が盛り上がるし、この前初めて読書が趣味の方が担当してくれて、めちゃくちゃ盛り上がって、次からあの人指名しようって思いました。まあね、まあさ、究極相性っていうのはわかりますけどね。なんかいくら、まあ技術は必要ですけど、やっぱなんか気持ちよくね、気持ちよくなんかお互い過ごせるっていうのは相性の部分があるんでね、人間的な相性とかも含めて。なんかこう毎回気使うなとかね、毎回緊張するなっていう人に来てもらうのでちょっと大変なんでね、なんか予約するときも、あ、また行かなあかんのかってちょっとこう億劫になっちゃうんで、相性は確かにあるなって思いますね。あゆきーさん、美容室に求めるのはおしゃれでくつろげる空間、美容院に求めるのは距離感。あ、というか美容室と美容院っていうのはなんか違いがあるんですか？僕結構同じ意味合いで使ってたんですけど、美容室と美容院っていうのは違うんですかね。おしゃれでくつろげる空間で、うわ、僕ちょっとごっちゃにしてますわ、多分。美容院の方は距離感なんや。とつくん、自分に合ったほんまの髪型を正直教えてほしい。ほんまの髪型。まあ確かにね、いや、わかりますよ。もうこれがあなたにとってのもうベストですみたいなのをもうズバッとね、やってほしいですよね。それがわからんからもう毎回試行錯誤してね、長くしようかなとか短くしようかなとかね、いろいろやっちゃうんですけど、もうバチッと決めてほしいですよね。なしなしゆうさん、落ち着いた雰囲気は大事ですね。それはもうそう僕も思いますね。なんか美容院によってはなんかあの BGM の選曲もなんかまちまちじゃないですか。なんか落ち着くカフェミュージックが流れてるところもあれば、結構流行り曲の EDM みたいな、こうドゥンドゥンドゥンみたいな、なんかラップ入ってくるみたいな音楽流れてたりもするとこあったりするじゃないですか。あんまりなんかちょっとこうクラブミュージックみたいな流れてるとちょっとなんか落ち着かへんなって思いますね。僕はね。しおりさん、癒しとヘアスタイルの提案と長年お世話になっている方なので適度なおしゃべりです。結婚祝いなども渡す仲になりました。あー、いいっすね、常連さんね。僕なんか小学生中学生ぐらいまでの時は地元のね美容院よく行って、なんかこう常連みたいになってましたけど、もう高校生以降はもうほぼ常連って、1年通ったらいい方みたいになっちゃったかな。なんかなんかやっぱ変わっちゃうんですよね。ヨメコさん、トツくんさんに賛成です。ほんまの髪型を教えてほしいってことね。セリカさん、むやみに話しかけてこない美容師さん、仕上がりの良さなど技術面、多少お値段が高くてもその2つ優先です。話しかけてこない美容師さん、僕もそっちかな。あんまりなんか仕事何してるんですかとか、なんかどうですかこうですかとか聞かれ、なんか質問してほしくないですね、僕は。なんか話が盛り上がるのはいいですけど、で僕もなんかなんだかんだ喋っちゃうんで、美容師さんとよく喋るんですけど、あんまり僕のことを質問で聞いてくると、自分のこと喋るのあんま好きじゃないんで、なんか、喋りたいときは自分のペースで喋るから質問せんといてって思っちゃう。これなんかアンケート機能とか、これライブにあったら面白いですよね。ちなみにこれちょっとあのコメント、あの追いつこうとしてる途中ではあるんですけど、美容師さんと喋りたい派か、あんまり喋りたくない派やったら皆さんどっちですか？ちょっとこの質問の仕方も難しいけど、なんかガンガン喋、まあでもこういう聞き方したらなんかあんまり喋りたくないですっていう人の方が多いかな。難しいな、聞き方も。 この距離感ですね。喋りた、まあ喋りたい派か喋りたくない派ってもうあえて聞いちゃおうか。どうですか？これちょっとお願いします。で、一個じゃあコメント読ませてもらって、和樹さんね、お店に入った時のアンケート用紙なので、1、積極的に話しかけてほしい。2、最初の髪型決めるときだけ話しかけてほしい。3、希望の写真だけ見て、だけ決めて、あとはもう話しかけないでほしい。4、可能な限りもう話しかけないでほしい。5、前回と同じのボタンを用意してほしいです。割と話しかけないでほしいに偏ってるアンケートですね、これ。前回と同じもあるし、しかもボタンを用意してくださいやからもうね、もうピッて押して、もうそこのコミュニケーションすらもう次回以降はもうしないみたいな。まあね、この距離感難しいですよね。で、ちょっと先にね、その喋る派喋らない派のちょっとコメントに飛ばしてもらうと、アセリカさんはそうなんですと。仕事はとか、彼氏は、あ、もう彼氏はとか、もう鬱陶しいですね。それあんまり聞かれるとね。結婚されてるんですかとかね。お仕事なんですかとか、この辺住んでるんですかとか、なんか、お客さんに質問したらね、僕ダメかなって思います。あんまり、その、特に最初やと。なんか、気心知れてね、あ、こういう人やなって分かってきたら、なんか質問して、こう、聞いてほしそうなこと深掘りしていったらいいと思うんですけど、なんか会話の糸口探るためにお客さんの個人情報をね、聞き出すところから始めるとちょっと難しいですよ。じゃあ逆にその美容師さん個人の話ベラベラされてもね、つまらんかったら普通なだけで難しいんですけどね、会話は質問するのが雑談力だとか言うんで、質問するのは多分正解な気はするんですけど、でもあんまり個人情報聞かれると僕も嫌いっすね、なんか。なんか喋りたくないなとか。ね、しかもなんか僕の場合なんかもう仕事はって聞かれて、なんか、スタンド FM で喋ってますとか言ってもなんかはぁってなりそうやし。もうかといって YouTuber ですとか言うのもなんかもうね、調べられたりするのもなんか嫌やなとか思っちゃうし。初対面のね、美容師さんとかにね。で、千葉好きさん、千葉大好きさん、私は喋りたい派です。転勤族なので。あ、転勤族なのでっていうのはなんか、まあ、各地行って、あ、だから知り合いとかもそんなにいないし、美容師さんと交流したいみたいな、そういう感じなのかな。君野さん喋りたい派。ソーダさん喋りたくない派。おなつさんあんまり喋りたくない派。マーさんあんまり喋りたくない派。メイプルさん喋りたい派。あ、沈黙は気まずいので無理ですね。あ、沈黙が気まずいと感じちゃうということですよね。それは結構ありそうですね。沈黙が嫌みたいな。え、めぐみさん、喋りたいと思える美容師さんのいる美容院に行きたい。わんこさん、喋りたくない派。ゆみちゃん、こんばんは。え、さくらさん、こんばんは。え、ゆっきーさんは基本的には喋りたくないです。くるみさん、喋りたくない。たまさん、あんまり喋りたくない派です。あ、こじんまりとした美容院が理想です。あの、個人経営のサロンみたいなね。なんかもう2席とか、なんか3席ぐらいしかないとかね。あと、なんとなくウッディな感じ。あ、床が木とかの空間が好きです。あ、わかりますよ。まあなんか、そのウッディな感じがいいっていうのはわかります。その、白の石のね、床となんか黒のなんか、こう、なんていうの、スタイリッシュな、美容院よりは、ちょっとウッディーなカフェっぽいというか、ね、そういう感じがいいっていうのはなんかよくわかりますね。ボタン欲しい。その日の気分でボタン押したい。あの、今日は喋りたいですか？喋りたくないですか？もうじっとしてたいですか？一人で漫画読みたいですか？みたいな本。あの、ボタンね。私は転勤族なのでお任せ全部オーダーして気に入ったら通うようにしてます。今はタイに住んでるのでなかなか定まりません。千葉大好きさん、もやしさん、どっちでもいいんですが、だいたいいつも担当の美容師さんがいろいろ喋ってて、それをふんふんへーって聞いてるといつの間にか終わってます。それは楽しいんですか？まあ、なんかふんふんへーって言って、まあ、なんとなく爆笑じゃなくてもなんとなく 楽しくて終わってしまいますやったらまあいいですけどね、なんか苦痛な話をふんふんへーって聞いてる感じだと辛いですけど、まあふんふんへーね、まあそうやってね、なんか気づいたら終わってる感じはわかるけどな。そらまめこさん、眠りたいとき話したくないときは目をつぶることにしています。あー、もう目つぶってんでっていうね、合図ですよね。私はもう目つぶってるよと、眠いよと、意思表示をねするわけですね。羊さん喋りたい派、めぐみさん喋りたいと思えない病院はそもそも自分に合っていないから行きたいと思えないです。まあそれもそうですよね。喋りたい、なんか喋りづらいなとか喋りたくないなとか、なんか嫌やなって思ったらまあもう通わないってね。ピョンさんは長いことお世話になってるのでお互い合わせます。あ、いいですね。そういう青運の呼吸がね、できたらね。おなつさん、あまり喋らずに雑誌に集中したいです。とにかくスタイフさん、おしゃべり OK 椅子と NG 椅子を用意してほしい。あ、美容院行ったらね、こちらどうぞって言って、もう席指定されますからね。でそこを選ばせてくれと。あ、今日はじゃあおしゃべり OK で、つって。スタスタスタって OK の椅子に行ったら OK。でもね、スタスタスタって NG の椅子行ったらもう喋らんといてと。まあだからなんかボタンっていう話も出たけど、もうなんか喋りたいですとか喋りたくないですとか、もうそんなんいいから意思表示をなんかわかりやすく気軽にさせてくれっていうね。そういうことですね。花畑さん喋りたい派。タップさんこんばんは。あー、ステレオさん目つぶっては黙って。いても気まずくない。ジョニコーさん、ある程度までですかね。深掘りされたり質問ばっかりだとめんどくさくなってしまいます。わかる。今の美容院は10年以上通ってるのでいい感じです。仕事を始めてから長く通うのは珍しいのでしょうか。いやー、まあそうではな、そうでもないんじゃないですか。うん、なんかね、住んでる場所と仕事がね定まっててってなると、まあ、気に入ったとこあったらね通ったらいいですもんね。うん、あ、美容師さんの話聞いてるのは楽しいです。おすすめの映画とか最近無印良品で買ったものとかいろいろ教えてくれるんです。あー、ふんふんへーって聞いてたら終わりますっていうね。楽しいんやったらいいですね。まあ僕も結構ね、なんか映画がどうやとか、なんか漫画がどうやとか、なんかこんな近くにこんなお店があるとか、そういう話よくしますね。で、あーそうなんですかとか言って、今度行ってみますとか言ってね。ザ世間話をできる相手ってなかなかいない気がするので喋りたい派です。お花畑さんということで、まあ割となんか結構偏るのかと思いきや、意外と喋りたい派と喋りたくない派はなんか綺麗に分かれた気がする。まあそれぞれってことですね。だからそこの相手が、お客さんがどんなタイプなんかっていうのを見極めて、うまくコミュニケーション取れるのもなんかこういい美容師さんのなんか資質なんかもしれないですね。だから結局カットの技術とか知識だけじゃないですもんね。接客業なんでね。ね、いろんな技術が求められますね。美容師さん大変ですね。でちょっとコメントね、ちょっと戻りまして、どこやねんとなるかもしれないですけど、ちょっと飛ばしてね、会話の話いったんでちょっと戻りますね。せっかく書いていただいてるんで。あ、メープルさんですかね。私は異性に切ってもらうのは無理なんで、同性で趣味が合う美容師さんを探します。ああ、なるほどね。うん、同性で切ってほしいと。小夏さん、一人の方が最初から最後まで担当してほしいです。まあ、シャンプーでね、アシスタントさんに変わったりとかね、ドライヤーで乾かすとき変わったりとかね、結構、バタバタ人変わったりね、することありますもんね。リリーさん、たくさん話してきたんですが、結局あまり話さずゆっくり過ごせる空間になるといいなと思っています。いろいろ進められすぎるのも困ります。相談した時だけ答えてほしいです。あー、聞いてないのにいろいろ言ってくれんなと、混乱するやないかと。で、これいいと思いますよって言われたやつ断んのもまた気使うから、余計なことはあんまり言わないでほしいということですね。千代さん、頭痛持ちなのでヘッドスパを一番楽しみに行きます。おー、ヘッドスパ、頭痛持ちには気持ちいいんですかね。 ワンコの寝言かわいさん、ヘアスタイルの提案をしてくださったり、最後のヘアセットも丁寧にしてくださるといい人って感動しちゃいます。ああね、ヘアスタイルの提案いいっすよね。ヘアセットもね、あれもまあサービスなんですかね。もう髪は切り終わってますからね。まあそのね、サービスの部分をね、しっかりね、やってくれると。メープルさん、美容師さんと沈黙は無理すぎるので、おしゃべり系の人しか無理です。ああ、さっきのね、喋るか喋らん問題ね。まあ沈黙が辛いってなんのかな。僕ね、結構あの、喋ったり喋らなかったりするんですけど、喋ってない時自分が切られてる様子をね、めちゃくちゃガン見してます沈黙しながらめっちゃ黙って自分の頭というか、まあ美容師さんの手元とかをじーっと見てるかな。もう目もつぶらず黙って僕沈黙いけるタイプなんで、もうひたすら今喋ることないなって言ったら、もう沈黙しながらガン見するっていうことをしてます。とこどこさん、行ってる美容院は値段は他のところより少し高めですが、美容院では段差等の声かけやトイレ等に行く際に使用中かどうか毎回確認してくれたり、あ、まあ使用中なんでちょっと待ってくださいとか言って最初に確認してくれるんや。美容院に行くと他のところでは感じられない特別待遇に非日常を味わいに行きます。おー、とことこさんね、最初癒しと特別感っておっしゃってましたもんね。まあ確かにね、そういう接客が徹底されてるってことですよね。まあ気持ちいいですよね、そういうとこ行くとね。ワンコさん、適度な距離感大事ですね。最近は仲良くなりすぎて白髪についていじられるようになってしまいました。あんまり触れんといてほしいけど友達みたいになって言いづらい。あー、なるほどね。なんか親しき中にも礼儀ありやぞと、白髪についてはあんまり言わんといてくれと。まあでも相手の美容師さんからしたら、まあね、それぐらい言っていい感じやとね、思われてるんですね。まあ難しいですね、距離感ね、確かに。めぐみさん、私の行ってる美容院には可愛い亀がいます。行くたびに亀の成長が楽しみです。笑った。まあなんかちょっと小さな楽しみですね、それは。つかささん、癒しで言うとシャンプーの後の肩マッサージをもうちょっとしてくれってなります。わかる。あのマッサージ気持ちよくないですか？わかる。マッサージってされると気持ちいいですよね。で、あのね、マッサージがほんまになんかもう、もうそらね、もうサービスやし、忙しいからっていうのはわかるけど、もうすぐ終わるじゃないですか。あ、せっかく、あ、気持ちいいなって思い始めた時になんかもう、はい、パンパンパンって、なんかあの、パンパンパンって良くなる、なんか手重ねるやつポンポンポンってしだして、あ、もう終わりかって終わるじゃないですか。僕もあれなんかやるんやったらもうちょっとやってほしいなって思うけど、まあでもそれぐらいがちょうどいいかもしれないですね、物足りないぐらいがね。ハムハムさん、お客様のタイプを判断してよく喋る方にはよく喋るし、ほどほどを求めてる方にはほどほどにと、相手に合わせられる方はプロフェッショナルだなと感心します。髪型に関する信頼感は必須です。まあ技術がね、しっかり経験があって、そしてやっぱコミュニケーションがうまくできると。やっぱ接客業の難しさ、求められるね、ものの多さを感じますね。まあでもそうですよね、やっぱコミュニケーション、相性とかね、ありますよね、ほんまに。あ、エリピーさん、こんばんは。ライブ参加ありがとうございます。羊さん、髪型のセンスが合うのも大事ですが、自分の悩みに傾聴してくれてアドバイスもくれるメンタルケアのような要素を大事にしています。え、あ、髪型に関わらずってことかな、これ。髪型とかヘアセットの悩みではなく、そういうの関係なしに自分の悩みに傾聴してくれてっていうそれすごいっすね。それできる美容師さんはほんまもんっすね。もう接客というか、もう人間関係、コミュニケーションの、もう羊さんにとってそれはもうなんかプチカウンセリングみたいな感じに。いやでもそう、面白いですよね。なんかカウンセリングっていう話最近よくするじゃないですか、放送でも。で、なんかカウンセラーの人に電話とかメールして、で予約して、何月何日でカウンセリングお願いしますと言って、 ほんで行くのはやっぱちょっとハードルね、どうしても高いと思うんで、もう美容院とかにしちゃうと。で、美容院やったらまあみんな行くじゃないですか。髪は伸びるし。で、その美容院で切ってもらうときに、切ってるその美容師さんと喋りながら、こう、メンタルケアもできるみたいな。それできたらすごいっすよね。でもそういうのもなんか、ありな気すんな。髪も切れるし、メンタルケアもできるしっていう、もうなんか余計求められるもの増えてるんですけど。まああるいはこう、切る人は切るけど、まあ別にね、あの、カウンセラーの方が一緒にいてくれるとかね、なんかついでにできるみたいな。最近やっぱ何でもついでとかね、こう、そういうの多いじゃないですか。それ面白いな、確かに。ソプラノさん、前髪を上手に切ってくれる人。なあ、前髪はね、前髪大事ですからね。はい、くるみさん、こんばんは。まるまるルーニーさん、セルフだと皆さんの会話についていけない。あの、スキンヘッドで、あの、シェーバーでね、ご自身でされてますからね。もう、シェーバー、スキンヘッド歴は長いんでしょうね。はい。ユッキーさん、ワンゴさんの意見わかります。よく仲良くなった美容院の人のところに行くのですが、余計なこと言われると、それ言わないでと思いつつ言えないっていうのはあるあるです。ああ、仲良くなりすぎると、なんか余計なこと言われたりとか、まあ気を使わなくなってくるからね。それがいい時もあるし、良くない時もある。そういう時って言わないでって言っちゃったらダメですか？なんか友達関係でも、なんか、何でも OK じゃなくて、それはやめてとか言うべき時は言ったりするじゃないですか。友達関係の普通の友達の時も。まあ、じゃあ言いづらいってのは分かりますけどね。美容師さんでも言ってもまあ、いや、それは言わんといて。気使うか。まあ多分なんかで、あの、空気が悪くない感じで言えたら一番いいんだと思うんですけどね。察してくれよと。ほんまもうちょっと怒ってるけど、これぐらいの言い方で察しろよみたいな、ね、言い方ね、できたらいいですね。エリピーさん、髪の悩みをよく聞いてくれて、ホームケアの方法を考えて教えてくれる美容師さんがいいです。それはもうほんまにそう思いますね。よく聞いてくれて、ね、こうしたらいいですよとかね、提案してくれると、僕も、おいい人やなってなります。もやしさん、美容室に求めることは清潔感と座り心地のいい椅子を、美容師さんに求めることは似合わせ力と簡単なセットでもちゃんとして見えるようにしてくれることです。今の美容師さんがとっても相性がよく8年くらい通い続けてます。いいっすね、そういうね方見つかってよかったですね。椅子な椅子もいろいろですからね。あのシャンプーの時になんかちょっとちょっと傾くやつか、もうフルフラットになるやつかとかね、美容室にもね、よりますからね、そういうのもね。普通に切ってもらってる時に座る椅子もね、座り心地ありますからね。もうね、たくさんあるから。え、くるみさん、昔担当だったダンディーで寡黙で雰囲気のある美容師さん。結婚したんですけど、お相手がその人、の若いピチピチのアシスタントさんだったので、なんか気持ち悪くなっていくのやめました。それはまあ職場恋愛で良かったんじゃないんですか。あー、まあ結局ダンディーで寡黙で雰囲気のある、ちょっとイケおじほどおじさんやったかわかんないですけど、まあちょっとイケてる男の色気みたいな人が、結局若いピチピチの女の子かい。まあ、それはちょっと、まあ確かにな。なんか嫌か。まあ、なんかあの、気持ちはわかります。うん。結局、若い女の子かいってなっちゃうっていうね。あ、リリーさん調べてきました。美容院と美容室の違いはないそうです。言い方の違いで美容院が正しいそうです。はあ。というね、ことらしいですが。あ、美容師さんのことを言おうとしたら美容院になってましたね。あ、そういうことか。あ、ありがとうございます。ユッキーさんもコメントいただいて。はいはいはい。美容院ですね。 みぐみさん、私は長野県が大好きで、長野出身の美容師さんに切ってもらってます。いつも長野県の話で盛り上がってて、情報交換したり、長野旅行のお土産をお渡ししたり、楽しく過ごしています。ああ、いいですね。地元トークですね、地元トーク。まあ、めぐみさんにとっては地元ではなくて大好きなところっていうことですけど。まあ、それ共通のね、話題があったら盛り上がりますよね。なしなし夫婦、マッサン&マミさん。今行ってる理容室は店主さん一人だけの個人店舗で、店主さんが年齢が一緒ということもあり、話しやすく10年は通ってます。髪が服の中に入らないのはポイント高いです。あ、なるほどね。年齢が一緒か。それは確かに話しやすいですね。タメ口とかで喋ってんのかな。髪が服の中に入らないっていうのは確かにね。首元にめちゃくちゃ溜まってたりしますからね、切った髪が。僕なんか前の家で行ってたのが理容室で、店主さん一人だけの個人店舗でした。で、行ったら、あれ YouTube の渡辺さんって確か言われて、そう、向こうの店主が言ってたと思うんで、だから見たことあるっていう、 YouTube 見たことある人が店主さんで、あ、そうなんですっていうことで、あ、よろしくお願いします、切ってくださいって言って交流が始まった方いらっしゃいましたけどね。もう何年も前ですけど。で、喋る喋らないの話がバーッと来まして、それはね、先ほど読ませてもらったので、ピピピピピッとジャンプしまして、あれ、結構また溜まってるかな、コメントが。はいはいはい。あ、チュア大好きさんですね。おしゃべりしたい派、コメントしたい派とか笑い。あ、まあ、そもそもね、こうコメントでワイワイ参加いただいてる方は結構喋りたい欲のある人が多いんじゃないかという説で。まあ、面白い考察ですね。まあ、こういう、だからこのライブでこうやってどうですかって聞いてチャットだけやと、まあ、属性が偏ってる可能性があるっていうのはもう否めないですからね。まあ、そうかもしれないです。くるみさん、5、6年担当してくれた方が育休産休に入り、新しく紹介された担当さんは8月末で退職して今迷子です。あー、そういうことありますよね。お休みになったり、別のねとこ転勤になったりとか、退職したとかね、ありますよね。あとね、もう一個あるなって思うのが、まあ、これサロンによりますけど、お願いしてる人が、僕も実はあったんですけど、お願いしてる人が、なんか、ディレクターとかね、なんとかかんとかみたいな役職にグレードアップして、料金上がっちゃうみたいな。いやー、なんか、まあ、めでたいことなんかもしれんけど、いや、料金値上げされるとちょっとなんか辛いなっていう。いや、それはね、技術のある、ね、経験のある人に来てもらうと料金上がるっていうのは、理にはかなってると思うんですけど、なんか今まで切ってもらった人が、次回からディレクターになりましたんで、次回からなんか1000円アップですとか言われると、もうやめようかなってなりますね。てか、実際なったかな。シトロンさん、渡辺風さん、はじめまして、こんばんは。一人の人が最初から最後まで担当してほしいね。僕は慣れた人以外に髪の毛触られるの嫌いです。ああ、だからまあ相性いい人とね、会って、ね。こう、ずっとね、通えたらいいですよね。タップさん、私も切っているところをガン見したいのですが、美容師さんを緊張させるかと考えてしまい、むしろ、伏し目がちで、おとなしくしてます。まあちょっとこう、ね。チラみたいな、感じですね。もう僕はもう、美容師さんが緊張しようが、もうお構いなしにガン見。ガン見してます。見られるのってどうなんかな。これちょっと美容師さんって、これちなみにこれお聞きになってないですか。これ今まで美容師ですっていう人いなかったですけど、黙ってサイレントされてんのかな、それともいらっしゃらないのかな今この場には。 美容師さんいます？
なかなか私が美容師です、私髪切ってますで名乗りづらいかな。そらまめこさん、シャンプーの時かゆいところをきちんと聞いて丁寧にしてくれるのとすごく幸せしてくれるとすごく幸せになるのと、スキーバサミはあまり使わずにカットしてもらうと嬉しいです。あー、まあ、丁寧さと、これスキーバサミの話ありますよね。なんかユミもちょっと言ってましたけど、なんかスキーバサミあんま使ってほしくないみたいな技術の表れなんですかね。僕は別になんかスキーバサミ別にもう道具としてあんねんからもう使ってくれていいよって感じなんですけど、なんかこううまいとスキーバサミいらんみたいな技術でカバーみたいな話があんのかな。だからなんかスキーバサミあんま使う方がっていう話は聞いたりしますね。やっぱそういうもんなんですかね。宇都宮信明さんこんばんは。ジョニコーさん、ちなみに別の美容院に何回か浮気しましたがそこに落ち着きました。あ、10年、ね、以上通われてるところですよね。まあ、浮気もしたけどといつも同じ美容師さんです。あ、セイガさん、ホットペッパービューティーで予約するとページの下の方に話しかけるレベルのような欄があります。あ、確かにありますよね。あれ全部のサロンにあんのかな。なんかあの詳細をタップしてなんかピラッて開いた先にアンケートありますよね。なんかこう見えてないところにあるっていうか、それを確認してるかしてないかでリピートするか決めてる時期がありました。それが確認できていないと他の施術もおろそかにされている気がして、今は固定の美容院です。あ、だからせっかく予約の時にアンケートあんねんからそれをちゃんと見てくれと。見てくれへん美容院はなんか他のところも手抜いてるとかお客さんの要望を無視したりとかねするんちゃうかっていう説ですよね。だからまあいいじゃないですか。美容院ってやっぱ山のようにね、あの自分の自宅の近くでもやっぱあるもんなんで、その中で会う美容院を探すためにはね、ある程度も足切りしていかないとこちらも間に合わないですからね。一個の基準を決めてそれで見ていくっていうのはね、効率いいなと思いますね。ミーブルさん、今行ってる病院は毎回値段とカウンセリングをしっかりしてくれます。あ、毎回ってことはだからちゃんと説明してくれるわけですね。カットなんぼ、カラー何円、トリートメントこれしたらなんぼで合計なんぼですよっていうね。その辺ね、なんか適当になんかカラー剤もなんかいいカラー剤で1000円アップですとか、なんか勝手にとは言わないけど、なんかこう曖昧にこうつけてきたりするところまあたまにあるんでね、そこはまあちゃんと説明しないといけないなって思いますね。宇都宮信明さん、自分は美容師さんもうほとんど話さないですね。いつもと同じ短めですかという会話くらいしかしないですね。スピード重視で20分ぐらいで終わります。あー、でもそれわかるな。僕も結構スピード重視するんで20分ぐらいで終わると、お、早いなって喜びます僕はあんま癒しとかこう空間はそんなに求めてないんで、固定で何回か通うとそんな感じに僕もなりますね。ステレオさん、シャンプー台はフルフラット派です。お、落ち着いてきたと同時にそろそろ50分ぐらいになるのでライブ配信も終わっていこうかな。ちょっとそろそろ終わりに向かっていきたいと思いますが、羊さん、まさにカウンセリングとか渡辺夫婦の二人ごとのような存在かもです。あ、メンタルケアもね兼ねてる、お悩み相談ね聞いてもらったりもするってことでしたけど、ある美容師さんは会話の内容をノートにメモしてたので前回の話も覚えてくれたので信頼が持てたし、自分の決断の後押しをしてほしい時には遠く離れてても行きたいと思いますすごい美容師さんですね。それはまめでね、努力もされているってことですよね。それだけね、でお客さんの話もしっかり聞いてと。はい、なんか面白いですね。面白いなって思います。メンタルケアかける病院どうでしょう、 誰かあったりしてないかな。まあそういう存在になってるっていうのは確かに羊さんもそうですし、ね、常連になってとか昔からずっと通っててなんか悩み相談したり、もうなんか家族ぐるみでとかあるじゃないですか。もう、何十年も同じとこ通ってたりするとね。そういうね、なんか心の支えというか、もうなんか親戚みたいな感じになってるところもあったりするでしょうね。確かにね。〇〇ルーニーさん。お、スキンヘッドの〇〇ルーニーさん。高校まではおばさんの床屋で切ってもらってました。夫婦で資格持ってるので、同性の方をカットしていました。おお、話し上手で皆さんと世間話してましたね。手芸や釣り等。うん、ふんふんふんふん。まあ趣味もあって、いろんな話もされてて。まあ常連さんとね、なんかこう、まあそういう部分やっぱありますよね。なんか話し相手というか常連さんというかなんか、バーとか、なんかスナックとか僕のイメージですけど、なんかそういう居場所みたいな。サードプレイス的な。そうなってる病院とかね。特に個人経営とか、なんかオーナーがずっとやってますみたいなところは。ね、そういう価値も生まれてきそうですよね。ゆうこさん。今の美容院は10年くらい通っています。以前、美容院のオーナーさんのブログを読んで、お客様を見て極力こちらから話さないようにしていますと書いていたんで、安心して通っています。ああ、ブログね。まあね、確かにね、初めて行くところとか、特になんかブログとかでね、うちはこういうとこですとか、あったら安心してね、比較的行けるかも。話す話さないは結構大きいですからね、このライブでも結構意見割れてましたから。もやしさん、美容師さんの昇格でどんどん値上げされるの辛いですよね。担当してくれる美容師さん、ついに店長になられて最初の頃の 1.5 倍以上の金額になってしまいました。まあね、めでたいことではあるんですけどね、ちょっと。ね、普通に物価が上がりましたっていう値上げとはまた違いますからね、なんか。まあ良かったですねっていう話なんですけど、だからといってなんか値上げしたんでやめますっていうのもちょっとなんか、ね、気使うし、なんかケチやと思われ、るのもなんか尺やしっていう。まあね、そのまま通い続けるっていうのがね、いいんでしょうけどね、オンラインはね。めぐみさん、美容院って一つのところに行かないといけないものなんでしょうか。うん、他の美容院でカラーとかしたらいつもの美容院に戻った時にバレるのかなとドキドキしてしまい、他の美容院に行けないです。あー、わかるな。でもたまには他の美容院にも行ってみたい時があります。うん、こういうのって美容師さんに聞いてみたいですよね。ぶっちゃけどう思いますかっていう。いつも担当してる人がなんか別の髪型とかパーマ当たってなんか2ヶ月ぶり3ヶ月ぶりとかに来た時に、あ、他絶対行ったなってなって、まあそういうもんやって思うのか、うち来てよって思うのか、どっちなんかな。そういうのって実際どうなる？いやでもね、絶対そんなことはないと思うんですよ。一つのところに行かないといけないっていうのはないと思うし、ね、こっちかって自由があるわけなんやから、カラーはあっちの方がいいなとか、宿毛はあのサロンが得意やからあそこ行きたいとか、まあ、安いからあそこ行きたいとかね、いろいろあるじゃないですか。それでいいと思うんですけどね。はるさん、今参加しました。ありがとうございます。ただ、もうちょっとで、終わろうかなっていうところではありますので、最後ぜひちょっとチャットいただければ。もうあのね、ホタルの光が流れ始めてます。美容院に求めるものとは違うかもですが、シャンプーで首上げられるときに、協力して首上げるべきか、力抜いて頭を預けるか、地味に悩みます。あー、首上げられる。あ、僕は首上げるけどな。自分で首ふいって。首ふいってやって、ふいってやるから、だいたい上げすぎになるんで、あ、もうちょっと下がってくださいって言われて、はーいって言って、下がるっていうのがいつものパターンなんですけど、力抜いて頭預けるってのはあるのか。僕一緒に首上げちゃいますけどね。あ、くるみさん、私は美容師じゃないですが、看護師なので患者さんのシャンプーしたりします。力抜いて頭預けてもらった方が圧倒的やりやすいです。あ、 首上げられるときってそっちか。最初にシャンプー台乗るときじゃなくて、洗ってるときに、このなんていうの？この首元を洗うときに頭上げられるときの話か。あー、で、それはくるみさん、看護師さん的には、力抜いて預けてもらった方がやりやすいですと。あー、なるほどね。そういうことね。だそうです。あ、確かにそれは力抜いてるかも。もうなんか勝手に頭ぐりぐり動かしてくれるんで、もうなんか預けちゃうみたいな。とこどこさん、美容師さん、推しみたいなものなので値段上がったら嬉しくなります。あ、推しね。いいですね。推しのね、ランクが上がって値段が上がったら嬉しいと。ジャズさん、こんばんは。しおりさん、今の方は店長になられたけど、もともとリピーターのお客さんには値段据え置きにしてくれました。ああ、すごいですね。お前から担当してるのに値段は変わりませんと。はい。という感じで、ちょっとそろそろ終わろうかなと思います。はい。なんか、やっぱり美容院の話をすると、ちょっと今日はチャットがものすごい量でしたね。やっぱりなんかいろいろね、ありますね。で、そして人それぞれやなと思います。はい。フラウティストさん、さっき参加しました。はい、ありがとうございます。もうちょっとね、終わりたいと思いますので、アーカイブご覧いただければと思います。あ、そしてレイさん、こんばんは。こんばんはなんですけど、もうね、そろそろ終わりたいと思ってますので、アーカイブで参加ください。ぜひね、ちょっと書けへんかったなっていうこととか、ちょっとあれば、コメントの方をね、残していただければと思いますし、アーカイブでお聞きの方もぜひコメントとかでね、いただければまた、なんていうかな、こう、二度美味しい感じになりますので、二度楽しめるね、配信になりますので、美容院あるある、美容院に求めるもの、こんな美容院がいい、ね、そんな、お話をぜひ聞かせてください。僕も事前に考えてたけど、なんか会話の流れで大体出ましたね。大体出ました。うん。はい。僕はもうね、話し足りてないことはなさそうです。ありがとうございました。もう毎回ね、あ、今日のライブは30分ぐらいかなって思ってたらいつも1時間ぐらい行くんですけど、皆さんのおかげです。チャットをね、たくさんいただくので、いろいろ話が、あっち行ってこっち行って盛り上がって、1時間あっという間でしたけど、ご参加いただきありがとうございました。というわけで、最近ちょっと冷えてきてますので、ね、寝る服、ほんまにそれでいいのか、もうちょっともう一枚着た方がいいのか、布団は夏用でいいのか、秋用でいいのか、毛布出さんでいいのか、ね、ちょっといろいろ点検して、あったかくして寝てください。はい、というわけでご参加ありがとうございました。ではおやすみなさい。ほな。